Good morning, everyone.
おはようございます。
So this week we're going to take a short break from the Gospel of Mark.
今週はですね、少しマルコの福音書からのメッセージをお休みします。
And that's because Friday was Valentine's Day.
なぜならですね、先週の金曜日、バレンタインズデーだったからです。
And as most of you know, Valentine's Day is a day for celebrating romantic love.
バレンタインズデーって最近はなんかロマンチックな愛をセレブレートする祝福する日だっていうふうになってます。
And I think for that reason, Valentine's Day can either be a very, very wonderful day, or it can be an absolutely terrible day.
まあそういう風潮の中でバレンタインデーが素晴らしい日である方とか、あるいはまあ恐ろしい日であるとかっていう方に分かれるかもしれません。
It's great if you're falling in love or if you're happily married.
もしあなたが恋愛中で幸せに満ちている時とか、あるいはその幸せに満ちた結婚生活を送ってらっしゃる方にとっては素晴らしいかもしれません。
But it can be very bitter if you're experiencing a breakup or a divorce.
まあしかしながら、もし失恋した人とか結婚に失敗した人であれば、それは実は苦々しい思い出と想起させるかもしれません。
It's unfortunate, but in today's world, many marriages simply do not last.
今日の世界では非常にたくさん悲しいことですけれども、人間関係が長続きしない状況にあります。
So for many people in the world, there's a very good chance that this year's Valentine will not be next year's.
まあ、おそらくたくさんの人にとって今年のバレンタインズデーがですね、来年どのようなバレンタインズデーになるかっていうのは実はよくわからない方が多いと思います。
So we have to ask ourselves, why is this? Why do so many relationships fall apart?
なぜでしょうか？なぜそんなにたくさんの関係が続かない状況で失敗してしまうのでしょうか？
And I think one of the reasons is because so many relationships are built on a weak foundation. They're like building a skyscraper on sand.
一つの理由として、その関係の基盤となるものが非常に弱く、砂上の楼閣のような基盤が緩い状態になることが多いからだと思います。
But you know, God has given us a great gift. He's given us a book called the Song of Solomon, which is God's word on intimacy.
しかし神様はですね、そのソロモンの口を通じてソロモンの雅歌という素晴らしい書物を与えてくださいました。まあこれを通じてですね、ロマンチックな愛と結婚に対して素晴らしい言葉を述べてくださっています。
It gives us wisdom on how to have a successful relationship, how to have a successful marriage.
いかにその関係を成功裏に構築するかの知恵を与えてくださっています。
And the Song of Solomon, it's a poem.And it begins from the view of a young woman, and it tells us about her attraction to a young man.
ソロモンの雅歌は若い女性の視点から歌われた詩で始まります。そして彼女の将来夫になる男性についていかに心が惹かれていくかを語っています。
And even though this couple, they're full of emotion, they're falling in love, they're not blind by love.
実はこの激しく恋に落ちる中でもこのカップルはですね、一目惚れのような、衝動的なものではなかったのです。
Rather, they're falling in love because each of them have certain foundational qualities, that make for a strong marriage.
むしろそれぞれが強い結婚につながるであろう基盤となる性格を持っていたからであります。
Today's scripture tells us that successful marriages happen when people base their attraction on godly qualities.
本日の聖書の箇所では、男性と女性が神の持つ、気質、基盤の上に惹かれ合う時に結婚が成功をもたらすということについて、語っています。
So what godly qualities should you, look for in somebody, who's going to be your spouse?
伴侶を求める時に私たちはどのような神のような気質、性格を求めるべきなのでしょうか?
Today's scripture gives us three qualities.To look for in a spouse, or that we should improve as a spouse if we want to have a successful marriage.
今日のメッセージはそれぞれの伴侶として結婚を成功に導くための、3つの気質性格について、勉強したいと思います。
The scripture God has given us today comes from the Song of Solomon, chapter 1, verses 1 through 8, and our message is titled A Foundation of Love.
今日の箇所はソロモンの画家の1章の1節から8節まで、愛のための礎と題して説教したいと思います。
I now invite you to read with me from the Song of Solomon.
最初にソロモンの画家の1章を一緒に読みたいと思います。
And this is what the Word of God says.
神様は次のように述べました。
The Song of Songs, which is Solomon's.
ソロモンの画家。
The woman says, Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine.
あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも、心地よく。
Your anointing oils are fragrant. Your name is oil poured out. Therefore, virgins love you.
あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。
Draw me after you, let us run. The king has brought me into his chambers.
私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いでまいります。
And the crowd responds, We will exalt and rejoice in you. We will extol your love more than wine. Rightly do they love you.
私はあなたによって楽しみ喜び、あなたの愛をブドウ酒に勝って褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。
The woman continues, I am very dark but lovely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon.
エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。
Do not gaze at me because I'm dark, because the sun has looked upon me. My mother's sons were angry with me.They made me keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept.
私をご覧にならないでください。私は火に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ酒の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。
Tell me, you whom my soul loves, where do you pasture your flock? Where do you make it lie down at noon? For why should I be like one who veils herself? Besides,The flocks of your companions.
私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょうか。
And the young man responds, If you do not know, O most beautiful among women, follow in the tracks of the flock, and pasture your young goats beside the shepherd's tents.
女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさい。
Let us pray.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, You are our foundation, You are our rock, and on You we build all things. I thank You for the reading of Your Word, I thank You for this, word on romantic love.And I pray, Lord, that it would speak into somebody's heart. Let it speak into somebody's marriage, and somebody who may be suffering in the relationship, somebody who's thinking about beginning a relationship, Lord. And I ask, Lord, that it would cut deep into us. Lord, will you put power on this message? We ask these things in your Son's name, in Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
So, the Song of Solomon, it's a poem.And it's told from the viewpoint of several different characters.
この実はですね、この語り手の言葉、ソロモンの画家というのは歌の中と歌という意味ですけども、いくつかの、キャラクターの人たちのビュー、観点で歌われています。
And in this section we have two main characters, the young man and the young woman.
この中では若い男性と若い女性が主たるキャラクターになっています。
And we also have the narrator and the crowd.
そして、ナレーターとそしてその周りの人たちというもののキャラクターも出てまいります。
In the poem, it opens with the narrator's words. He says, The Song of Songs, which is Solomon's.
まずその、語り手の言葉で入ります。ソロモンの画家。歌の中の歌という語りで始まります。
So this is the Song of Songs. Literally, it's the best song.
これはまさに素晴らしい、最も素晴らしい歌という言葉で始まるわけです。
Because this is the song about romantic love the way God intended it.
これはまさにですね、神様が意図したロマンチックな愛というものを語っているからであります。
And the writer is identified as Solomon, who was a king of Israel that God gifted with special wisdom.
その筆者はソロモンと言われています。神が信じられないくらいの知恵、そして才能を与えたイスラエルの王であります。
And this is really wonderful for us because the Holy Spirit inspired this very wise man to write about a very complicated subject, that of romantic love.
これは私たちにとっても素晴らしいことだと思います。聖霊に導かれた知恵の作者がロマンチックな愛という複雑な主題について書いてくださったものだからです。
As mentioned earlier, romantic love, you know, it's a very powerful emotion, and you can see that this woman is overcome with this emotion, and she exclaims her inner wish in verse 2. She says, "Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine."
先ほども言いましたように、ロマンチックな愛は非常に強い感情を伴います。それは2節であの方が私に口づけしてくださったら良いのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よくというようにそういった強い欲望を若い女性が自分の内なる思いを発露するときに引き起こす感情を表しています。
And so, right from the beginning, you know, she says, love is wonderful. It's like wine. It's intoxicating. You know, and like wine, it can be a wonderful thing. It can make you say and do things you wouldn't normally do. But it can also be very dangerous if it's not controlled.
愛それはワインのように人を酔わせます。しかしそれは時に通常の状態でない感情を引き起ことします。これは非常にある時には危険な状況を引き起こします。
From the very beginning, the young woman and the young man, they realize that love is wonderful, but it needs to be managed.
その関係の当初からその若い男女は愛は心地よいものでありました。しかし一方しっかり管理していくものであるということを理解していたのです。
Like drinking wine, you have to set limitations. You have to say, to this point and no further.
しかしワインのように、もしその制限量を設けなければ、それは深く泥酔してしまう形になります。
And the first limitation that they set is who you should love.
設けるべき制限の最初のまあ何かというものは、あなたが誰と愛を分かち合うべきかということであります。
Who you should share your love with. The bride says,Your anointing oils are fragrant. Your name is oil poured out. Therefore, virgins love you.
ここで言っています。花嫁はあなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう。それで乙女らはあなたを愛していますと言っています。
In the Bible and ancient culture, remember, your name was basically who you really were.
聖書の中で、そして古代の文化においては、多くの場合、人の名前がその人が何者であるかを表現していました。
The Hebrew word here is Shem, and Shem can also be translated as reputation.
ヘブル語でシェムという言葉は、人気、評判という意味であります。
In other words, a person's name was synonymous with their character, with their reputation.
言い換えますと、その人の名前そのものが、その性格、その評判を表すものというふうになっていました。
And this young man, his reputation, it's fragrant. It's like oil that's been poured out.
その若い男性の名前は、まさに彼の評判は、一瓶の香油が注がれる香りのようだというふうに記されています。
You know, his reputation is it's wonderful. It's spread everywhere. Everybody knows the character of this young man.
それは喜ばしいものであり、あたり一面に広がっていました。すべてのものがその男性の気質、性質は素晴らしいものであることを知っていたということであります。
And so the virgins, all the other girls that are the same age as this young lady who's expressing her love, they all also love this young man.
そう、実際すべての当時の 同世代の若い女性たちが彼のことが非常に好ましく好きであったということを記しています。
But you don't hear any jealousy here. You don't hear the young woman concerned that these other women are attracted to the young man because she knows.That this young man is a man of character.
しかしその若い女性はその男性の信頼から嫉妬心を持ちませんでした。気にかけることもしませんでした。なぜなら彼が人格者であるということを知っていたからです。
And this brings me to the first foundational quality we should seek in a spouse.
これが伴侶の中にある最初に求める基本的な人格であります。
Seek a spouse with character.
人格によって伴侶を探すということであります。
One practice that's still common in many nations and many cultures is that when somebody gets married, the wife will take the last name of her husband.
たくさんの国や文化の中で花嫁が花婿の姓を名乗ることが共通の慣例になっていると思います。
And I think we really have to think about that for a second. Something that we should really ponder when we think about why we get married.
そしてそれについてじっくり考えることが必要だと思います。そもそも我々現実の世界において結婚するという理由について深く考えてみる必要があるかもしれません。
You know, in the world, people get married for all kinds of reasons. They get married for money, for sexual attraction, just because they enjoy being with each other.
時に結婚の目的ですがお金のためであったり性的な魅力に惹かれたりそしてただ単に相手と楽しい時間を過ごしたいとかっていう理由で結婚するします。
You know, all these things are fleeting, but your name, that is something that will even follow you after you die.
しかしこれらのことは全てつかの間のことであります。ついて回るのはあなたの名前が死んでもあなたから離れることはなくなります。
Proverbs 22 verse 1 says, A good name is to be chosen rather than great riches. The favor and favor is better than silver or gold.
箴言の22節では、名声は多くの富よりも望ましい。愛子は銀や金に勝るというふうに述べています。
So what, if I say the name Hitler, what image comes to your mind?
例えばヒトラーという、ちょっと姓を考えてみたと思います。このヒトラーと思い聞くとどういうようなことを思い浮かべるでしょうか。
You know, Adolf Hitler was one of the most powerful men who ever lived. He conquered almost all of Europe.
アドルフ・ヒトラーはですね、かつて存在した人類の中で最も権力があり、そして、ヨーロッパの部分をですね、一時制覇した人間であります。
But how many of you here would want to have that as your last name?
しかし何人の方がヒトラーという、家族姓を名乗っていることを見たことがあるでしょうか。
There's a book called Last of the Hitlers, and there the writer David Gardner, he writes, they didn't sign a pact, but what they did is they talked amongst themselves, talked about the burden they had in the background of their lives, and decided that none of them would marry, none of them would have children.
ヒトラーの最後という本の中で作者のデイビッド・ガートナーは彼らは家族はですね何の協定にサインしたわけではないんですが彼らの人生のバックグラウンドの重荷を考慮して親族は誰も結婚せず子孫を残すこともなかったです。
Did the name Hitler as held by the natural family it's effectively died out it no longer exists because no one wanted that as their last name
ヒトラー家はその一人の人間によってその評判が破壊されることになってそして彼らはその家族の姓を引き継ぐということを拒否したわけであります。
The name had been destroyed, and you know, no amount of gold or silver could redeem the stench that had become the name Hitler.
彼らはヒトラーの名前からですね、金や銀をいくら積んでもその匂い、悪臭は断ち切れないということを信じたわけです。
So I have a question for you, and this is something we have to think about. When people hear your name, is it fragrant like oil, or does it have a smell more like, you know, manure?
そこでここにおられる皆さんに質問をしたいと思います。あなたの名前は香りのように香ばしい香りでしょうか、あるいは肥やしの匂いのようなものがするのでしょうか。
In this section, it ends with the words, "We will exalt and rejoice in you. We will extol your love."More than why, rightly, do they love you?
この節の終わりでは私たちはあなたによって楽しみ喜びあなたの愛をぶどう酒に勝って褒めたたえ真心からあなたを愛していますようにくくっています。
You know, the name that you give your family the name that you share with your spouse with your children it's going to have a lasting impact.
あなたが家族に与える家族名前はあなたの結婚、あなたの子供たちに継続的に影響を与えます。良い名前は祝福され、それから何年も、にわたり祝福がもたらされるわけです。
And you know, a good family name, a good family reputation, that is a blessing that will continue on for generations.
良い名前、そしてそれは祝福されます。そして何代にもわたり祝福が続くわけです。
But you know, even before character, you know, realistically,A lot of times the first thing we notice about somebody is their appearance.
しかしながらしばしばその性格を知ろうとする前に人をその身なりで見てしまうことがあります。
And you know, women in particular, this is something that they struggle with in a lot of societies. They have demoted, and their value has only been their looks.
時に女性はですね、しばしば社会の中でただ単に見かけで判断され、そこで自分たちの、その、価値が損なわれるケースがたくさんあります。
When a lot of men have looked at women, they look for a woman who, in ancient culture, looked a certain way that they could consider what we call nowadays arm candy.
過去特に古代ではですね、過去の女性を見るときにその身なりを見る、そして、そこで見ます、そして、よくアームキャンディーと言いますけれども、人前に連れて歩く美女としての対象しか見ないということであります。
And you know, many, many young women, they feel a pressure to be physically perfect.
そして若い女性たちは肉体的に完璧であろうとする、常にプレッシャーを感じています。
And you know, here the young woman, she feels the same type of pressure, the same type of embarrassment. She says, "Don't gaze at me because I'm dark, because the sun has looked down on me."
そこでここでもですね、この節でも同じことを表現しています。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。
The woman is extremely embarrassed by her complexion. And I want to be clear with this. This is because she is sunburned.
この女性はこの肌の焼け具合で非常に恥を感じていました。しかしこれは日焼けが過ぎたからであります。
It's not saying that lighter skin is more attractive than darker skin. The fact of the matter is, this woman has been a field hand. She has been working in the sun all day and she is sunburned.
白い肌がより浅黒い女性より魅力的であると言っているわけではありませんが、この場面では日焼けしたというこの事実をかかっています。
This young girl, she isn't somebody who stays inside all day pampering herself. She has calloused hands. You know, her feet, her sandaled feet, they are dirty from working in the field all day.
彼女は一日中家の中で過ごしている甘やかされた女性ではなかったのです。彼女の手は豆で硬くなり、そのサンダルを履いた足は仕事を外で歩き回ることによって汚れていたのです。
And why is this? It's because she's been working on the family farm.All day. She says, the girl remarks, my mother's sons were angry with me. They made me keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept.
なぜでしょう。なぜなら彼女は家族の農家で働いていたからです。その女性は次のように言っています。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。
So we don't know why this girl's brothers are angry with her.The term here, where she says, my mother's sons were angry with me, it could mean that they're half-brothers and sisters, you know, and if her mother had been married several times, that could have caused anger, that could have caused problems in the family.
彼女は表現として母の息子たちという表現をしています。まあ、従っておそらく、異父兄弟であった可能性があります。母親は何回も結婚を繰り返していた可能性があって、そこが問題の腹を立てた原因になっている可能性があったわけです。
You know, but it really doesn't matter. Regardless of the reason that her brothers are angry with her, she's working hard in the field in order to preserve family unity.
しかしその理由が何であれ、彼女の兄弟たちは怒っていたのです。しかし彼女は一生懸命働き、家族の融和を図っていたというふうに考えられます。
And as a result,of caring for the fields, caring for the family, she's unable to care for herself, or as she puts it here, they made me keeper of the vineyards, but my own vineyard I have not kept.
結果として彼女は次のように言っています。彼女は自分自身のためにはそれをせず、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし、私は自分のブドウ畑は見張ることができませんでしたと言っています。
The woman was working hard. She was working in the family fields. She was taking care of the family in order to make a place of brokenness into a home.
この若い女性は家族の仕事を畑で行っていたと思います。そして家族の中で平和を保ち、壊れた状態から何とか修復しようとしていたというふうに思われます。
And that's why this section of the poem, the young girl opens with this. She says,I am very dark, but lovely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon.
このようなわけで彼女自身この部分についてエルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しいというふうに言っています。
the tents of Kedar, they were made from the skins of black goats. And actually, even if you go into the Middle East today and you see Bedouin tribes, their tents are still made from the hair of black goats.
ケテルの天幕は黒ヤギの肌から作られています。事実、たくさんの中東のベドウィン人は今も彼らのシェルターで黒ヤギを使っています。
And the reason is because black hair, it provides greater shade. It keeps the home cooler under the hot desert sun.
その理由は黒髪は強く火を遮断するからです。それは家を涼しく保ち、快適な状態に保ってくれるからです。
And Solomon's curtains were apparently also black for the same reason. Solomon's curtains, they protected Solomon's room, his home, from the exposure to the bright sun.
ソロモンの天幕もまた同じ理由で黒で作られていました。日陰や黒いものを備えることで、火からの直射を避け、内側を涼しく保つことができたのです。
So this woman, she's like the tents of Kedar, not only because of her complexion, but because of the rest and comfort that she provides her family in an otherwise hostile environment.
この女性はケデルの天幕やソロモンの天幕のようだったというふうに言えます。一つは彼女の顔色自身がそれに近かったわけですが、実はそれよりも彼女の働きぶりや彼女を養うその行いを通して安らぎを与えていたからであります。
And that, the Song of Solomon, that the Bible says, is true beauty.
ソロモンの画家はそれこそが真の美しさであるというふうに言っています。
And this brings me to the second foundational quality we should seek in a spouse.
このことが2番目に伴侶を求める際の必要な気質ということになります。
Seek a spouse who has a sacrificial heart.
犠牲的に献身する心で伴侶を求めるということであります。
You know, for a marriage to be successful, both the husband and the wife, they both have to sacrifice.
結婚が成功する器になるためには、夫と妻がそれぞれが献身するということであります。
Genesis chapter 2 tells the history of God creating the first man and woman.
創世記の2章では、神様が最初に男と女を創造した経緯を語っています。
He then unites them in marriage, and in Genesis 2:24 we read,Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.
創世記の2章24節では、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのであるというふうに語っています。
So here in the Bible, even before the fall, even when the world was still perfect, God expected a husband and wife to sacrifice.
ここでは実は神様が作られたまだ完全な世界の状態でありましたけれども、その段階においてすでに男と女がそれぞれの部分を犠牲し合うということを求めていたのです。
It says the man, the husband, he will leave his family, he will leave his home, he's going to sacrifice a little bit of himself in order to be united with this woman.
そこで男は家族を離れ、そして家を出る、そしてその行為自身は一部を犠牲にしているわけですけれども、それによって妻と結び一つになるということを示しています。
The two flesh will have to die a little bit so that one new flesh can be made.
この二つがですね、それぞれ一部犠牲を払い、そして一つの体になるということを表しています。
So sacrifice has always been part of God's plan for marriage.
犠牲は結婚における神の計画の常に一部であります。
For a relationship to work, you have to be willing to sacrifice.
関係がうまくいくためにはそれぞれが犠牲を惜しまないということが極めて重要であります。
So what about you? Are you willing to be like this woman from the Song of Solomon?
皆さんはいかがでしょうか。ソロモンの画家のような女性に進んでなろうとされているでしょうか。
Are you willing to trade in comfort for calloused hands?Are you willing to trade in a cool breeze for the hot sun in order to be a comfort for your family?
あなたが愛する家族を助けるために野仕事で豆だらけの手でその手を固くしながら暑い太陽からの涼しい風をもたらそうと進んで行っていらっしゃるでしょうか?
So, that type of beauty, that type of man or woman, they don't fade and they are more valuable than gold.
このような性格を持つ男性並び女性が一緒になるときはまさにその金より勝る結婚生活を送ることができます。
but I want to be clear, I don't want us to get confused. Sacrifice, it simply means that you're giving something up for something else.
しかしここで混同しないでいただきたいんですけれども、犠牲とは自分とは別の他人の目的のために自分の大事なものを犠牲にするということであります。
It doesn't mean that you accept abuse. It doesn't mean that you become a doormat for your partner.
それは実は相手のですね、虐待を許してドアマットのように自分を貶めるということではありません。
And this young woman, she makes that very clear.
この若い女性は非常にそこは明確に判断しています。
She says, Tell me you whom my soul loves.Where you pasture your flock, where you make it lie down at noon. So why should I be like one who veils herself beside the flocks of your companions?
この若い女性は次のように言っています。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。
So here the woman, she very directly tells the man how she feels. She says, you who my soul loves.
この女性はその男性に直接的に彼女の気持ちを伝えます。彼はどこにいるのかを聞いています。そして彼はどこに行くのかを聞いているわけです。
And she asks him, where he is, where is he going?
まさにどこにいるか、そしてどこに行くかっていうのを聞いているわけです。
In other words, she's asking, where is this relationship going? How do you feel? What are your intentions?
言い換えますと、私たちの関係はどこに行くかを教えてください。あなたの意図は明確に何でしょうかということを直接的に聞いているわけです。
She demands a clear answer, and she defends her question and asserts herself and her value by saying, "For why should I be like one who veils herself beside the flocks of your companions?"
彼女はその質問をするかの背景を言い、自分自身の価値について述べています。私はなぜ顔を覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょうか、手に言っています。
In biblical times, women, they veiled themselves, they covered their face for one of two reasons.
聖書の書かれた時代において女性が覆いをつける理由というのは一つか二つの理由がありました。
Either they were mourning or they were a prostitute.
喪に服している状況か、あるいは娼婦をしている人たちの状態でした。
And it's unclear which veil she's referring to.But I think it's ambiguous on purpose. I think she's actually referring a bit to both of them.
彼女がどちらの覆いを意図していたのかわかりません。しかし、おそらくその両方を指していたのではないかと思います。
How many people have been hurt? How many people have mourned over a relationship that never happened because they were chasing after somebody who wasn't clear about their intentions of the relationship?
いかにたくさんの人が誰かが明確にその意思を表明しないがために傷つき、心が壊れてしまったことがあるでしょうか。
How many people have suffered and mourned over a breakup over a relationship that actually never was?
しかし、あるいはたくさんの人が実はそこに本来からあるべきでなかった関係がそれを追いかけ、そして崩壊し、傷つき、悲しんだ方がいるのではないでしょうか。
On the other hand, how many men and women, have just kept somebody around as a friend, that they can call when they're lonely?Or when they get some type of romantic passion.
しかし一方でただ寂しいという気持ち、孤独だという気持ちだけで男女が結びつき、愛という形だけの関心によって結びつきが行われているのではないでしょうか。
And this young woman, she won't go for that. She plainly says, I am not a prostitute.
その女性は実はそのようなどちらも望んでいたわけではなかったわけです。彼女は単に私は娼婦ではありませんと言いました。
Value me.
私の価値を分かってください。
Be direct and give me a commitment.
それを直接表現し、そして私に約束をしてくださいと求めたのです。
And how does the young man respond?
そしてその若い男はどのように答えたのでしょうか。
He replies, If you do not know, O most beautiful among women, follow in the tracks of the flock.And pasture your young goats beside the shepherd's tent.
女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの群れの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。
So what is the first thing the man does is he affirms the young woman. He tells her, even though she was talking about how, you know, I'm dark but I'm lovely, even though she was self-conscious, he affirms her and he tells her that you are the most beautiful of women.
最初にこの男性が行ったその言葉の返答として若い女性に対して彼女の美しさを認めたということであります。それはお世辞ではなく彼女の犠牲的なその性格をその中に見出し、そして真実に美しいと述べたわけです。
女
性の中で最も美しく、すべての処女の中で最も美しく、そして彼の目は彼女だけに向けられていたのです。
And he finishes with the words, follow in the tracks of the flock and pasture your young goats beside the shepherd's tent.
そして羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさいと語ったのです。
In other words, go where I go, follow me, do what I do.
この言葉は言い換えますと、私が行くところに行き、そして私についてきなさいということを言っています。
Let our flocks pasture in the same place.
私の群れと同じところでヤギを飼いなさいということはまさにそのことを意味しています。
This in effect is the young man saying, come to my home, share my life with me. Far from wanting a casual relationship, this young man, he is making his intentions clear.
これは言い換えますと、私の家に来て人生を私と分かち合ってくださいという意味を表しています。一時的な軽い関係ではなく、この若い男性はその強い意志を明確に表しているわけです。
He's inviting her to share his life. He is saying his intention to want to be in a relationship to marry her.
彼は人生を分かち合うために彼女を招待しています。その意志は結婚を意図していたわけです。
And this brings me to the final foundational quality we should look for in a spouse.
このことが伴侶を求める際の最後の基本的な性格になります。
Seek a spouse who is purposeful.
明確な目的を持った伴侶を求めるということであります。
A map, a GPS, a Google, they all kind of have one thing in common.
地図、GPS、Google、こういったものは共通して一つの点があります。
They can't give you directionsUntil you tell them your destination.
あなたが目的地をインプットしない限り方向づけを何一つしてくれないということであります。
You can get in the car, you can drive around, but you're not really going to go anywhere until you know where you want to go.
例えば車を持って、乗り、そして運転をしてもどこに行きたいかがわからない場合、どこにも行くことができないのと同じであります。
And you know, relationships, they're the same way. If you don't have a clear directionYour relationship's not going to go anywhere. It's just going to go around in a circle.
関係も同じであります。目的が定義されなければ、このカップルにおいては何をしてもそれが繰り返されて起こることであります。
You have to know your destination, and as a couple, this is something you have to repeatedly do over and over. You have to constantly ask yourself, where are we going?
カップルの関係においては常にそこを見ることが必要です。目的地が定義し、そしてそれを何回も繰り返していくというプロセスが必要なわけです。
You have to be clear with each other, and you both have to know, what direction you're going in.
お互いにどこに行きたいのかを明確にし合うということが非常に重要であります。
Both of you have to know the destination, so that way both of you can share in the driving.
そしてそれぞれの思い、そして方向づけ、そして同じ運命に旅していくということをコミットすることが重要です。
Otherwise, the relationship will go nowhere, and many years will be wasted.
そうしなければ関係はどこにも行けません。どちらかが一方の意思を持たないと、長年の関係も全く無に帰してしまう関係の可能性があります。
Because neither person was clear or intentional.About where they wanted to go.
それはどちらか一方が明確に意図をしないと必ずそれが起きてしまいます。
And so marriage is a blessing, when it's built on a solid foundation, b But marriage itself, it's only a shadow of a greater love.
そう、結婚はですね、しっかりしたその基盤、これらを今日話してきた基盤の上で立つ場合、非常にそれは祝福されたものになります。しかし結婚自身は真の神の愛の写像であり、映し出す写真であります。
All these character traits, all these foundations of love that we talked about, character, sacrifice, purpose, these are seen most clearly by Jesus' work on the cross.
結婚の性格というものは見てまいりましたように、愛、人格、犠牲、そして目的、そういった礎を特徴としています。しかし、これはまさにイエス・キリストが十字架で表現されたものに他ならないのです。
The Bible says in Ephesians chapter 5, verses 25 through 26.
エペソ人への手紙の5章25節26節を見ますと、
It says, Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.
夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであります。
So Jesus Christ, He is character. He is the name above all names.
イエス・キリストこそがその性格のすべてであります。すべての名前の上に立たれる名前です。
And He...Sacrifice, he left eternity, he became flesh, and he sacrificed his life on the cross.
永遠という自分を離れて受肉し、あなたの罪を贖われる目的のためにその人生を犠牲にしてくださいました。
With the express purpose of cleansing us of our sins.
そしてその目的は明確でありました。自分たち、私たちの罪を贖ってくださる。そして私たちが永遠を持つためにそれをしてくださったわけです。
Jesus gave his life so that you could be his forever.
彼自身のイエス・キリストの人生が犠牲にされることによって私たちがその永遠を持つことが可能になったのです。
So we talked a lot about love today with somebody else, but today you can experience true love, the true love that only comes from Christ.
今日はその愛ということについて考えてまいりましたけれども、真の愛というものはイエス・キリストから来るということが真実であります。
So, even though today isn't Valentine's Day, I invite you to believe in Jesus Christ, and accept Him as your Lord and Savior.
今日はですね、すでにバレンタインの日ではないですけれども、イエスを信じることによって真の永遠の愛の幸福というものを知ってくだされば幸いです。
So that you can know true love and happiness for all the years and the eternity to come.
まさに永遠、そして真実に通じる本当の愛と幸福を勝ち取ってください。
Let us pray.
お祈りします。天なるお父様、今日は愛という非常に複雑な問題について学ぶことができました。そしてその人格、そして犠牲、そういったものが愛を真の愛を勝ち取るために重要なことを学びました。そしてその愛はイエス・キリストを表現しています。どうか私たちがよりイエス・キリストを知り、真の愛、そして真の幸福を得るようにお導きください。そして私たちの、伴侶との関係、そしてこれから求める伴侶との関係が、どうかその正しいところに導いてくださるようお祈り、導いてください。今日この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。